正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
小木野恵美子です。
今日は4月26日月曜日、そして午後1時を今回ったところですが、4月の放送はまあ今日が最後という。
そうですね、早いものですね。
ゴールデンウィーク間近ですよ、小木野さん。
本当ですね。
どうします？
正木さんは何か予定を？
全く予定はないですね。
そうですか。まあでも予定が立てれないね、ちょっと感じですよね。
まあまあ旅行は延期、これはもうやむを得ないとしても、思うのはじゃあ延期ってじゃあいつまで延期なんだってね。
そうですよね。
その見通しは誰も教えてくれない。
いやでも誰もわからないというのもあるかもしれませんよね。
いやでもね、そのコロナの話ですけど、もう今第4波ですよ、だから3回も経験しています、でその都度収束したら、ちょっと早めにもう緩んで、収束したらまたちょっと早めに緩んじゃって、って思いますが、まあ、ただもうこれはもうこう言ってもね、ラジオで僕がこう愚痴を言ってもですね変わらないの
ね。私たちの気持ちは皆さんと多分一緒で、なんかラジオの向こうからもね同じことが聞こえてきそうな気がしてます。
皆さんはもうそれぞれできる限り感染拡大防止、これに努めると、もうそれしかない、
それしかないですね。
旅行は諦めております。僕はね、これでもね、さて今日の地球にいいことなんですが、この番組ね、実はね最近また若い人たちの行動が活発化しておりますよ。
そうなんですよね。
若い方々の行動ってこれは将来に直結するものなのでね、どんな行動なのかね、皆さんもちょっとね聞いていただきたいと思います。しばらくお付き合いください。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて今日はですね、地球温暖化対策に関する最近の動きについてお話ししたいと思います。また最近ですね、若い人たちの活動が活発になりつつあるんですよ、皆さん。
いいことです ね。
でまずね、この改めてなんですが、その地球温暖化の仕組みをねおさらいしておきます。今ですね、地球全体の温度が上がりつつあります。もう上がり続けています、でこれなぜ上がっているかというと、地球上に温室効果ガスというね、もう何でしょう、熱を溜めてしまう、気体がどんどんどんどん増え始めているんですね、でこれ皆さんご存知の主なものとしては二酸化炭素になります、なので温暖化防止しようってなったら、温暖化対策しようってなったら、その二酸化炭素の排出をいかに抑えようか、これがもうね大前提となって、全世界でこれに取り組んでいます。で最近よく言われている SDGs のね17の目標の中にも、この気候変動問題っていうのはちゃんと項目として取り入れられてますよね、でこれもおさらいとしてお伝えしましたと。さてちょっとに振り返りますとね、昨年10月のことですが、日本は、ちょっと政治が変わりましてね、政権が変わりまして、菅さんがね、総理大臣になられまして、この菅首相はですね、昨年の10月の26日、衆参両院の本会議で内閣発足後初の所信表明演説というのを行いました、でこの中身で注目されたのが、2050年までに温室効果ガス排出量の実質ゼロを目指すという考えを表明されたんです。
されましたね、
言い換えたらグリーン社会の実現、これを掲げたんですね、皆さん覚えてらっしゃいますか、日本のトップとしては初めてです、こういうね表明されたのはね。
本当そうですね、
ようやく日本でも本腰を入れて温暖化対策に取り組む、意気込みが感じられた、と僕は受け止めていますが、
私も思いました。
でですね、これつい最近のことなんですが、もう少しですね踏み込んだ内容が実は報じられました、今月の8日のことです。もうついこの前ですよ、政府はですね、 13年度比 45% 削減を軸に月内に新たな目標を示す方針を固めたと報じられました。ちょっと難しいですが、はい、そのままね、記事の内容を読んだんですが、
はい、
菅さんは昨年の所信表明演説で、うん、2050年までに温室効果ガス排出は実質ゼロにしますと、
うん、
でさらに今回ね、今月の8日2030年度までに 45% 減らしますと、
はい、
ゼロはちょっと無理だけど 45% ね、具体的な数字として減らしますよ、うん
ね、
という発表があったんですね。近い将来の削減目標を示そうという流れになっていますね。
そうですよね、
結構思い切ったものだとは思います。
本当にね、うん、はっきりとこの数字で出すっていうのは大事ですよね、うん、
あの近いところの目標をしっかりと数字で出すということは、
はい、
当然それに向けた計画をも具体化しなきゃいけない、
はい、
動きますよ、
うん、
という意思表明とも僕はあるかなと思います、
ね、そうですよね。
でね、あとは問題なのはその2030年までで 45% 削減ってね、まあ、数字ですけども、
はい、
この数字で、まあ、十分なのかどうかと、うん、その温暖化による例えば気象災害の激化などが、うん、この 45% 削減で食い止められないんじゃないかなっていう疑問が当然湧いてきますよね。
そうですよ
ね、その数字の根拠と効果がどれくらいなのかっていうのは、うん、まあちょっとはてなマークが確かについてしまう。
そうですよね、何をどうするんだろうってところですよね、うん、
実はですね、この表面に噛みついている団体があります。あの国際的な研究機関ね、この気候変動に対する研究機関のクライメートアクショントラッカーという団体がありますが、
はい、
ここはですね、温暖化対策の国際的な枠組みパリ協定の目標達成のために日本に求められている削減幅として2013年度の排出量から62% 減らすことが必要だというふうに結論付けております。
なるほど、
まあ45で十分なのか62が必要なのか、これは答えはもう何ともわからないです。これはね、予測もありますしね、予測だってブレがありますので ね、
そうですね。
ただね、この 62% という数字に敏感に反応したのが実は日本の若者たちなんです。今月の9日のこと、まあ、つい最近ですね、少し前ですよね、4月ですよ、はい、今月の9日、
はい、
地球温暖化対策の強化を求める高校生や大学生らが学校を休んで政府に抗議する学校ストライキが、
うん、
まあ、東京や仙台などで行われました。
なるほど、
うん、
はい、
でこれですね、その前の週の4月の2日の金曜日に続いて2回目だったんですね、
う
ん、
ねえ、もうすごく意識的に動き出してるっていうことですよね。
そうですね、まあ、これからね、あの1曲をおかけして後半に進むわけなんですが、後半はですね、はい、地球温暖化防止に向けていろんなやっぱり考えがあってね、こんなことをするんだっていういろんな、そういう、まあ、意思表示も若者たちはしているので、その話をね少ししたいと思います、
はい、
はい、ここで1曲をお届けしましょう。
スピッツで春の歌。
どうでもいいとか
で春の歌をお届けしました。
はい、今日は地球温暖化対策の最近の動きとね、それに対する若者たちの反応についてのお話をしているんですが、
はい、
でこの参加者たち、若い人たちはどういうふうに言ってるかというと、
はい、
この 45% 削減という目標がね、一度決まってしまうとそれより多い削減は今度は見込みづらくなる。とりあえずそれを目標にやるから、
うん、はい、
それをプラスアルファ、例えばそれを50にするとかね、60にするとかいう動きが鈍化するんじゃないかというふうに言っています。
なるほど。
それからある人はもう妥協したような数字であると、この数字はねもうありえないという、うん、そういう発言されている方もいらっしゃるそうですね。ですね、今回のこの、ね、学校ストライキなんですが、はい、金曜日じゃないですか、平日なんですね、
はい、
でね、彼らは学校を休んでストライキをするんです。でこのね、学校を休んで温暖化対策を訴えるこの学校ストライキというのは、
はい、
まあ皆さんもご存知の方はご存知、
うん、
スウェーデンの環境活動家のグレタ・トゥーンベリさん、
はい、
が最初に始められて全世界に広がって、
ね、はい、
まあ、日本も若い人たちはその流れに乗って、
うん、
まあ、今月もね2回ほどこのストライキをされているということなんですね。まあ、この活動をフライデーズ・フォー・フューチャーと、
うん、
まあ、未来のための金曜日、FFF なんて略されますけどもね、うん、
はい、
そういうふうな活動名前付けられて、世界的に広がっているんですね、
はい、
でね、今の時期学校休むって、まあ、新学期じゃないですか、ね、で新学期が始まった学校を休んでストライキに参加する、これは親御さんとしたらどうでしょうか、うん、まあ、賛否両論当然出てきますよね、
うん、そうでしょうね。
どうですか、荻野さんのお子さんが、
はい、
ちょっと学校休むよと、
うん、
あ、男の子でしたね、
そうです、
そうですね、
はい、
俺学校休むストライキ行ってくるから、
うん、
で金曜日の朝言われたらどうされます、
はい、行ってらっしゃいって私は言ってしまいそうですけれども、で学校から電話があったりするんでしょうか ね、 ね、
どうしたんですか、息子さんは、
ね、
どうします、
今日はなんとストライキに行っております
っていうふうにはっきりと学校に伝える、
私は多分言うと思うんです、ね、まあちょっとね卒業してだいぶになる息子なんですけど、
あ、もう大きいです、すいません、
ちょっと大きくなって、でも正木さんはどうですか、なんか
うちの娘お嬢さんだったら高3なんですよ、
ね、ちょうど今そんな時期のことってすごくこうねオーバーラップできると思うんですけど、
いやこれは悩むな、まあその学校はまあ行くべきだし、
うん、
受験なのでね、
そうですね、
勉強をしなきゃそっちに興味を持つべきじゃないんじゃないかとも思いますが、
う
んうん、
はい、
行きたいと本人が言いましたと、
はい、
だからやっぱり荻野さんと同じようにじゃ あ、 まあ行ってきていいよと、学校に対してはですね、まあ、これも賛否両論あってねお叱り受けるかもしれませんが、
うん、
学校に対してはちょっと病気なので休みますというね、そういう、うん、まあ、いわゆるまあ簡単な軽い嘘みたいな別の理由をつける、
はい、
それは僕はしないですね、
うん、私もしたくないです、
はっきりと言います、
はい、
今こういう状況でね、
はい、
気候変動問題がすごくクローズアップされていて、
うん、
世界的にこういう動きがあっててしっかりともうお伝えします、う
ん、ねえ伝えたいですよね、
知ってますか先生っていうふうにね、
まあでも、うん、まあ、私たちはねそうかもしれませんが、いや何言ってるの二人って言われるかもしれない、
何のこの正木家はってなるかもしれないです
ね、そう本当にあなたたちねっていうね、うん、そういうご意見もきっとあるかもしれませんよね、まあ、それは私は間違ってるとかも思いませんし、
うん、
やっぱり子ども たちのことみんな思ってる親御さんだからね、うん、いろんな意見があっていいと思うんですけど、
あと少し思うのは、うんうん、学校に別の理由を告げてね、
はい、
休ませてストライキに行かせるっていうのは僕はその子供に対してめちゃくちゃ失礼だと思うんです。
私もそれは反対です。
やっぱり意思を持ってね、はい、行きたいっても、まあ、僕の娘が言うんだったら、うん、それはもう尊重するのが僕はそういうスタンスなのでね、はいはい
ね、なんか
もう堂々と、ま、先生堂々と、
そうそう、間違ってるとか間違ってないとかいう以上に本人が望んで決めたことに対してはね、私もそういう気持ちで多分学校にも伝えると思います、
うん、で学生たちね、
はい、
ちょっと話戻りますが
戻してください。
ストライキに今回参加した学生たちはですね、うん、こんな風にも言ってます、はい、勉強や部活青春をしたいという気持ちはあると、うん、一人の高校生として休む、学校を休むという選択が 100% いいとは言えないという思いもある、
うん、
学校を休むことには賛否があると思う、削減目標のあり方と一緒に議論してほしい、
うん、
っていうふうに言う学生もいます。
なるほど。
要するに学校を休んでこういう活動をすることがいいかどうかと、はい、その削減目標、さっきの 62% ですね、45% その数字、こういう削減目標のあり方とともにそういうことも一緒に議論したいんだっていう、うん、そういう意見が出されてるんですね、
はい、
でまだまだいろんな意見があります。ざっとご紹介しますね、はい、学校を休むことに抵抗もあったが誰かが動かなきゃと思った、
うん
うん、なんであの時声を上げなかったのかと後悔したくない、うん、僕らの覚悟を知ってほしい、
うん、
大人からは学生時代を楽しんでねと言われるけれども全然楽しめていない、
うん、
大人の人がきちんと気候変動対策してくれればこんなストライキする必要ない。
胸が痛い。
私たちが成長する頃には気候危機は深刻化するかもしれません、うん、未来を変えるには政治の力が必要です、という ふうに発言されている、うん、若い子たちもいらっしゃいます。
いらっしゃる、ね、もう
さあラジオ局の皆さん、
はい、
ご意見ください、
ね、
どのように思いでしょうか。いろんなね、あの立場の方もいらっしゃるし、
う
ん
ね、
学生の方もし聞いてらっしゃったら、うん、ご意見伺いたいですね、う
ん、いやもちろんね、あなたたち勉強しときなさい、私たちが絶対やるからっていうのが一番だと思うんですけどね、
うん、ですね、うん、でね、
はい、
最後に一つだけ、気候変動問題、地球温暖化対策を、
はい、
考えてね、
はい、
要するに気候変動問題だと、温暖化問題だっていうことで、
うん、
実はねこういうインタビューが雑誌に載ってまして、
はい、
アメリカのシンガーソングライターで女優でもありますマイリー・サイラスってご存知かな。
私はちょっと存じ上げない、
うんうん、娘はねそのディズニーの一つのシリーズに出ててね、すごくそれで好きになったっていう思い出があるマイリー・サイラス、28歳なんですけども、この方雑誌のインタビューでこんな発言しています、
はい、
私たちは最低な星を手渡されているけど、これ地球のことです。
なるほど。
私はそんなものを自分の子に引き継がせたくない、
うん、
魚が水の中で安心して暮らせるような地球で私の子供も生きていけるんだと思えるようになるまでこの問題に巻き込まれる人を増やすつもりはありません、
うん、
つまり温暖化対策が進まない限り、はい、私は子供作りませんっていう表明したんですね。
なるほどね、
うん、でですね、また別の科学メディアサイエンスアラートは、
はい、
温暖化対策の最高の手段として、まあ、数ある項目あるんですけども、その中の一つにね、
うん、
子供を一人減らす、もしくは全く産まない、
うん、
これが温暖化対策の最高の手段の一つとして掲げられています。
そうなんですか。
さあ皆さん、この風潮に対してどのようなご意見ありますでしょうか、
うん、
お持ちでしょうか。温暖化対策が進まない限り子供作りませんよ、
なんか、
うん
うん、そうですか。そういう意見が出たんですか。
一つの考えとしては僕は受け入れますがっていうことなんですが、実はね、このテーマ、
はい、
それから最近の若い人たちの動きについて、もしね皆さんご意見たくさんいただけたらね、
はい、
ちょっとそれを取り上げて皆さんとともにちょっと議論というのかな、
したいですね、
皆さんのご意見もたくさんご紹介させていただきながらね、 ちょっとコーナー作っていきたいなというふうには今思ってるので、
ぜひ、ね、
どしどしお寄せください。後ほど宛先もね、はい、ご紹介しますのでね、今日は最近の若い人たちの動きとともにね、さまざまな情報をお届けしました。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さてここで番組からお知らせがあります。
はい、兵庫環境体験館リニューアル記念イベントのお知らせです。時は5月の16日日曜日午後1時30分から3時30分まで、こちらの方は兵庫環境体験館のシアタールームで行われます。対象は関係団体、一般の県民の皆さん含めて、先着順で50名程度にさせていただいております。こういうコロナ禍でもありますので、人数を制限させていただいていますことをご了承ください。現時点では開催予定となっていますので、ぜひ皆さんね、お越しいただきたいと思いますけれども、このイベント盛りだくさんなことがありますけれど、その中で講演がございます。兵庫県立大学名誉教授でいらっしゃる熊谷哲さん、この方、熊谷先生によります兵庫西播磨の自然についてというね、今、まあ、仮の題名になっていますけれども、自然についてのお話が聞けるということなんですね、うん、講演があります、はい、そしてメダカの小太郎劇団ジビエマンパフォーマンスショーというのもありますよ、うん、でその他も盛りだくさんなんですが、ぜひ皆さん楽しみにね、お越しいただきたいと思います、
はい、すごく自然豊かな場所に立ってて、リニューアルされてるんですよ皆さん。
そうなんですよ、
ぜひそのあたりもね、はい、見学していただければなと思います、はい、
こちらの申し込み方法なんですが、兵庫環境体験館へ電話でお申し込みください。電話0791-58-2065 0791-58-2065 となっています。申し込みの締め切りがございます。5月7日までとなっていますから、ぜひね、チェックしてください。兵庫環境体験館のリニューアル記念イベントのお知らせでした。
さて、一方的かもしれませんけどもね、皆さんのご意見を伺いながら、まあ、ディスカッションというのかな、皆さんの意見を聞いて、番組も進めていきたいなと、
はい、
テーマとしてはですね、最近の若い人たちの活動がどう思うか、それから温暖化対策が進まない限り子供を作らないなんていう若い人たちが最近いて、そういう、まあ、そのネットでもね、そういう、はい、ものが飛び交ってたりします。そのことについてどう思うか、皆さんのご意見をお聞かせください。
お聞きしたいですね、
はい、その他のこの番組の感想もね、はい、ぜひぜひお寄せいただきたいと思います、はい、宛先はこちらになります、
はい、おはがき、お便りの場合は郵便番号 650-8580 ラジオ関西正木明の地球にいいこと、ファックスでは 078-361-0005、 メールではまさきアットマーク jocr.jp となっています。こちらにね、ご応募いただいた防災グッズのプレゼントも合わせてメッセージとともにね、抽選の権利がもらえますので、はい、防災グッズまた今月もありますよ、
はい、よろしくお願いします。お待ちしております。ということで、まさきあきらの地球にいいことはこの辺でお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
小木野恵美子でした。
それではまた来週、
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りしました。